誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして、
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、すいません、前回はどうもありがとうございました。
いい
ねえ、ちょっと私の方がいろいろちょっとね、まあ、正直まだバタバタしているんですが、まあ、何しろ年度末ということでね、いろいろ忙しくてね、急遽ね、ちょっとカステルさんの方でね、ちょっと単独会という形になりましたが、
はい、
ね、
はい、
実際どうです、あれ、改めて自分のちょっと聞いてみて、久々に一人当たりやると、
ね、一人喋り久しぶりにやると喋りのペースが早かったですね。もう少しゆっくり落ち着いて喋んないとダメですね。
いやでもね、そんなもんなんですよね、やっぱり実際にやってみると、
はい、
ね、いや、わかりますよ。だから私も多分ね、今一人当たりやったら結構ね早口になっちゃうんじゃないかなっていうのはありますけど、
はい、
ね、はい。じゃあ、それではですね、今回は、まずはお便りの方からですね、はい、ちょっと、いつもとなんかね、順番が逆になってますけどね、ちょっと行ってみたいと思います。まず最初はお便りコーナーということで、
はい、
行きましょうか。ね。はい。ですね、実はですね、お便りの方が、1月の末ぐらいから、2月にかけてのお便りを今回は紹介していきたいと思います。で、はい、またいつものようにですね、私の方でちょっと読んでいきますので、ね、
はい、
はい、ツイッターのハッシュタグ、誰誰ゲーム話、こちらをつけてつぶやいていただきましたコメントの方を紹介していきたいと思います。
はい。
まず最初がですね、これが1月の27日ですね。はい、はい、まあ、ハリトさんのコメントをちょっとまとめて、結構ね、長く書いていただきましたので、
はい。
はい、これをまとめて紹介していきたいと思います。
はい。
はい、ガンシューティングの話拝聴中。自分もサターンのバーチャガン持ってました。二人プレイ用に2個。さらに、PS1 のタイムクライシスとリーサルエンフォーサーズでナムコ方式とコナミ方式のガンコンをそれぞれ1個ずつ。PS1 はなんで規格が違うのか困りました。ちょっと続けていきますね。
はい。
自分が持ってた、タイムクライシス用のガンコンは別電源で銃を撃つたびにブローバックしてガショコンガショコン音がしてました。隠れる用のペダルもついてました。ナムコのガンコンは RCA コネクターの黄色の、映像端子につなぐと操作線の同期を取っていて命中度が良くなります。任天堂のレーザークレイ射撃システムは当時5歳ぐらいの頃にプレイしました。銃が重くて父親に支えてもらいながらプレイしました。背景の印刷された布のようなスクリーンに映像はプロジェクターで光る的を狙うシステムで、ビデオゲームよりもエレメカに近い作りでした。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでガンコンの話をね、ちょっと前ですけどね、した時のコメントになりますね、はい、ちょっと一気にね、私の方でちょっと読まさせていただきましたが、
はい、
ハリトさんもしっかり持ってますね。
そうですね。
これ見ると。で、タイムクライシス用のガンコンって別電源だったんですね。ガショコガショコってあれ動いてるのって。
はい。
だからこれも結構なんか配線が大変そうですね、これね。
そうですね。
うん。で、まあ、その分、やっぱこうね、ちゃんとブローバックしてるっていうのは、こうやってて気持ちいい、じゃあ気持ちいいのかもしれないですけど、どうなんだろう、結構音うるさいのかな、こういうのって。
はい。
ね、で、あとは、昔の任天堂のレーザークレイ射撃システムの方にもね、話題が言っておりますが、いやー、やってる人といましたね、ここにね。
はい。
ね、いやー、ね、これはまた、実際ね、こう、ちょっと、ネットとかでいろいろね、こう、実物をね、検索していただいて、あ、こういうのだっていうのをね、ちょっと見ていただいた方が、イメージが湧きやすいんじゃないかな、というふうに思いますのでね。まあ、ちょっとこのコメント見て、興味をね、思った方は、ちょっとネットで調べてみると意外と写真とかね多分出てくると思いますんでね、そういうのを見ていただければと思います。はい、コメントの方ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ続けていきましょうか。今度はまあ安定ですね、アポロさんの拝聴報告ね、50エピソード58、59、60とね、はい、拝聴報告が来ておりまして、コメントの方もね、 いただいてますので、それはまた後ほどね、はい、ちょっと紹介させていただきます。
はい。
はい。順番に行きますね。今度はヤビさんの2月7日のコメント行きたいと思います。はい、第59回拝聴しました。なんと、以前の私のつぶやきがお便りコーナーにてどんどんパフパフされていました。ということで、今は7つの秘宝が人気です。少し複雑なところはハウスルールで遊んでますよ。アナログゲームも楽しいですね。またお便りさせていただきます。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、この、お便りコーナーにてどんどんパフパフされていましたっていうのは、この、昔からのリスナーの、ね、部分ですよね。はい、最近私ちょっとそういえば言ってなかったですね。
はい。
はい、ね、昔私ね、コメント紹介するときのね、お便りコーナーのところで必ずね、はい、どんどんパフパパショチイエーイって言ってたものでね、うん、はい。それを知ってるという時点でね、かなり昔からのリスナーさんでございますね。ありがとうございます。で、はい。ね、ダイソーの、ね、いろんなアナログゲームということで、で、もしかしたらカッセルさん聞いてるかもしれませんけど、
はい、
ハンドンダ話の方、
はい、
でやってましたよね。
そうですね、やってましたね。
ね、で、しかも、いろんなポッドキャスト番組に、ね、
はい、
こう、4番組でしたっけ、全部で。
はい、確かそれくらいやってましたね、4番組、5番組か。はい。
そうですよね。だから、この、ね、ダイソーがね、こう、低価格で、やれるっていうところをもううまくね、活かして、ね、しかもどこでも手に入るっていうところでね、
はい、
こう、またそれを活かして、こう、ああ、やられたなとか思いながら聞いてましたけど、ね、やっぱ面白いですよね、本当ね、値段安いんですけど、
はい、
ね、最近だとね、エリートイケメンマッチョもやってましたからね、ちょっとそちらの方もね、はい、興味のある方はね、また聞いていただければと思います。ね、アナログゲーム、最近やれてないな、本当やりたいんですけどね。なかなかね、忙しくて、そちらはやれなくて。最近、ダイソーでトレーディングカードゲームとかもね、
はい、
発売、
なんか、はい、
ね、なってるんですけど、うちの近所売り切れなんですよ。はい、虫神器っていうやつなんですけど、行くと売ってなくて、ちょっとね、気になってはいるんですけど、なかなかね、こう、実物見れなくて、売り切れ中なんつってなってて。こう、やっぱ、トレーディングカードゲームもね、やっぱ100円で安いから手出しやすいっていうところもあって意外とヒットしてるみたいですね。
はい。
はい。これはもう引き続きダイソーは要チェックということで、ね。まあまた気になる作品あったら、
はい。
いろいろと遊んで、またお話しできればとも思ってますのでね。はい。はい。コメントの方、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、続きましては、ケートマンさんですね。グータラジオでおなじみですけど、はい、ね。はい、2月8日のコメントを行きたいと思います。サターンはあんまりやらなかったので、10本も出ませんでした。ということでね、これはあれですね、妄想サターン会のやつですね。はい、はい、それで実際に、こう、私たちがね、お互い10本ずつあげましたけど、ね、ケータマンさんもね、ちょっと上げていただいたということで、ちょっとそれをね、はい、紹介していきたいと思います。
はい。
ソニック R。
はい。
バーニングレンジャー。
はい。
デカスリート。
はい。
ウィンターヒート。
はい。
桜大戦。
はい。
日本代表チームの監督になろう。
はい。
グランディア。
はい。
はい。以上でございます。
はい。こうやって見ると、ケータマンさんが出したソフトはあれですね、セガ金星ですね。
そうなんですよ。
はい。
ほぼセガセガで。ね、グランディアがね、はい、あれですけどね。
一応ゲームアーツでしたっ
け？ですけどね。
はい。
はい。いやー、うん、個人的にパッと見てね、デカスリートとウィンターヒートが両方入ってるって、
はい、そうですね。デカスリート入れる人はやっぱウィンターヒートも入れたくなりますよね。そこはもう当然かなと思います。
うん。いやー、スポーツゲーム好きですな、っていう、はい、ところで。ねえ。で、さらにね、この日本代表チームの監督になるって、これサッカーですよね。
はい。
だからやっぱスポーツ好きなところが出てますね。
うん、
はい。ね。まあ、バーニングレンジャーにしろ、桜大戦にしろ、ね、グランディアにしろ、ね、もうソニックもそうですけど、もうセガを代表とするね、作品、サターンのね、もうメジャーどころ、ね、しっかり抑えてるっていう感じですね。はい。はい、ごめん。意外となんか出そうな気するんですけどね。あと、はい、あともうちょっとで10本に行くのにとか思いましたけどね。 はい、コメントの方ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして先ほどのアポロさんのね、コメントの方の紹介の方行ってみたいと思います。誰々ゲームバランシーエピソード59拝聴。早速採用ありがとうございます。でね、まあアポロさんがもともとね、ちょっと妄想サターンゲームっていうことでやってほしいっていうね、ところにもうすぐ乗っかりましたからね。はい、ということでその部分についてのコメントになっておりますね。はい。はい、またびっくり話ですけど、キャラデザ採用とか絶対優しく見えない見た目の飯野さんと出会ってサインとか、もちおさんはセガの社員さんすか？疑惑です。飯野さんはこれからって時に残念でしたけど、次回カステルさんのも期待してます。ということで、はい、コメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で、このコメントに対して返信のところでも私書きましたけど、はい、セガのゲーセンのバイト止まりでございますのでね。
はい。
一応元社員、いや、社員じゃないもんな。アルバイトだもんな。っていうところでございますけどね。はい、まあ。ゲーム業界自体は、全然関係ない今仕事してますのでね。はい。一応、まあ、ちょっとゲームの、どっちかというと PC の方なんですけどね。デバッグとかやってたりとかはしましたけど。はい、ね。はい。まあ本当に、それぐらいなので、ね。はい。全然、関係ないですよ。普通の一般ピーポーでございますよ。ただのゲーム好きでございますのでね。はい。はい。コメントの方、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
さあ、続けていきましょう。はい、今度はですね、はい、拝聴報告のところで、ガンダルフさんですね。はい、はい、猫の尻尾中の人その2ということで、2023年2月13日に拝聴したポッドキャストその2ということで、ね、たくさんの、はい、ハッシュタグの中に誰々ゲーム話の第59回の方を入れていただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。すごい、なんか久々に聞いたな、ガンダルフさんのね、名前。ね、ちょっとリスナーリハビリ中って書いてありますけどね。はい。はい、またよろしくお願いしますね。さあ、続けていきましょう。今度は、あ、アポロさんのもう一つのコメント。ね、はい。2月23日のところですね。コメントの方行きましょう。はい、ね、はい、さあ、誰々ゲーム話エピソード60拝聴ということで、はい、サターン編お二人にかかると桜大戦やデイトナ USA やセガラリーも予選落ちとはというゲームカテゴリー分けなどリアルな選択ありがとうございました。発売された暁には答え合わせ配信をお待ちしております。次回配信も楽しみにしております、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、てかね、自分もやって楽しかったですね、実際に。これはね、サターン編もね、はい、まあちょっと間空けたらドリキャスもやりますか？
そうですね。
それとも、さらに前の方行きますか？はい、
マーク3ですか？
どっち行きますって。
私、マーク3とマスターシステムはあんまりよくわからないんですよね。
やっぱ行くとしたらドリキャスですかね。
はい、まあでもそれはそれで面白いかもしれないですね。SG1000、3000マスターシステムまで含む、マーク3マスターシステムまで含めた、
セガ
ヒューカードから、
ですね、
はい。
カートリッジのね、そこまでって。
ところまで。
で、またね、この間使ったあそこのページってちゃんとその辺もしっかり載ってるんですよね。
はい。
だからまあ、やろうと思えばね、十分やれるね、感じですので。まあ、またちょっとしばらくしたらやりましょうかね。そうしましたらね。はい。はい、ね、またなんか面白いネタ思いつきましたら、ね。アポロさんに限らず、ね、リスナーさん、ぜひぜひね、この誰々ゲーム話のハッシュタグをつけて、こんなにお話ししてくださいとか、こんなネタどうですかとかありましたら、ぜひね、お気軽に書いていただければ、ね、
はい、
すぐ乗っかりますんでね。はい、はい。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。そして、はい。今度は2月の27日のヤビさんのコメントいきたいと思います。誰かと誰かのゲーム話第60回楽しく拝聴いたしました。私にも妄想サタンミニを選ばさせてくださいということで5本書いてありますね。
はい、
行きましょう。電脳戦記バーチャロン、
はい、
アメリカ横断ウルトラクイズ、
はい、
サイドポケット3、
はい、
カルドセプト、
はい、
街、
はい、
全力で振り絞って5本出ましたということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
これ 綺麗にジャンル分けてますよね。
そうですね。うまく分かれてますね。
はい、ねえ、これ各ジャンルで考えていただきまして。やっぱこう、やっぱね、はい、いろんなジャンルの入ってると、こう、やっぱ綺麗ですね。こうね、はい、並びもね。これ、個人的に、
はい、
やっぱり気になるのは、まあ自分やっぱバーチャロン好きなんで、やっぱバーチャロンかなっていうとこと、
はい。
カルドセプト。
カルドセプトですかね。やっぱこの中だと。
ねえ、これ一本でね、めっちゃ長く遊べますよね。
はい。はい、ただ私正直カルドセプト2から入ったので、
ああ、そっか。
ちょっとですね、2から入って1に戻るとですね、なかなか意外と、
ちょっとね、
気になる部分が見えてくるので。
うん。そっか。でも、はい、でもいいですよ、本当ね。1もね、はい、いい作品なので。うん。結構ね、カルドセプトもね、ちょっとね、迷ったんだけどな。でも自分の方にはちょっと今回入れませんでしたけどね、
はい。
どれもこれもいいゲームで。そうなんだよな。街もいいんだよな。
うん。
ねえ。これね、一応続編って言っていいのかな。ね、一応428とかもあります。
はいはい、
ありますけど、結構これ好みがやっぱり分かれてて、
はい、
ね、街が好きな人って意外と428嫌いで、428が好きな人って意外と街が嫌いでっていう、はい、こう、同じ実写のアドベンチャーなんですけど、こう、話の進め方とかが全然違うので、
うん、
そこのところがね、こう、やっぱ好みが結構分かれるんですよね。
はい。
はい。やったことあります？
まあ一応はやったことはありますね。
ね。なんか、ねえ、意外ともう出ないんですかね、はい、こういうのね。
そうですね。
今だったらなんか結構作れそうな気がするんですけど、昔よりも。
はい。
ねえ、作りやすい感じはするんですが。
うん、そうなんでしょうね。やっぱ実在の俳優使うことによるコスト増がゲームの収益にうまくペイできるかっていうところが今厳しいのかもしれないですね。
まあ、そっちでお金かかっちゃうんですかね。うん、まあ、でもな、こういうのはこれで味がありますからね。
はい。
ぜひね、ちょっとまた、ね。最近ね、スクエアエニックスがね、春石店レトロチカっていうね、実写の出しましたけど、はい、ね、このジャンルもまだまだちょっとね、頑張ってほしいなとは思います、はい。
そうですね。もしやるとしたら、ネットフリックスみたいな、大手資本が入ってもらって、
うん、うん。
で、ゲームをまず、やった後の、そのゲームの、サイドストーリーみたいなのをドラマでやるとか、
あ
とはその逆みたいなパターンで、
うんうんうん、
この配信のドラマとゲームをうまく絡めた形でやれば
い
いかもしれないですね。
うんうん、そうですね、はい。うん、確かに。その方が確かね、こう、きっかけとしてもね、結構いろいろと、
うん、
ね、こう、どっちから入るっていうのもね、こうね、
はい、
ありますからね。はい。はい。ということで、今回のコメントはこれで以上になります。
はい。
はい。ということで、結構コメントがね、だんだん増えてきてありがたい限りでございます。ね、もういただいたコメントはね、もう、漏れなく。
はい、
一部抜粋ってまだ言えないんでね、ちょっとね、もうね、ちょっと毎回毎回ちょっとね、紹介していきたいと思います。
はい。
はい。さあ、じゃあ、それではですね、今回は私の方の話になるんですが、まあ、ちょっと時事ネタを、
はい。
話したいと思っております。
はい。
はい。で、これがですね、ちょうど配信されるのが、3月の後半で配信になると思うんですが、
はい。
ちょっと、とある業界隈で、ちょっと今、わーわー盛り上がってる、もしくは、うん、いやー、なんとかしなきゃ、みたいな感じでわーわーこう話題になってるのがありまして、ちょっとその話をしようかなと思っております。
はい
はい。はい。今回取り上げる話題はですね、Nintendo 3DS and Wii U の。
はい。
はい。ね、こちらの話をちょっとしようかなと思っております。
はい。
はい。カステルさんは、3DS もしくは Wii U は、どちらかお持ちでございますか？
はい、3DS は私は発売日に買っております。
おぉ。
2万5000円で。
はい。ということは、
はい。
追加のやつもらった派ですね。
そうですね。はい。
はい。
アンバサダーシステムで、はい。
はい。
もらっております。
あれ、ありがたいっすよね、本当ね。
そうですね。
はい。私も、同じなので。
はい。
はい。まあ、そんな、Nintendo 3DS and Wii U なんですが、
はい、
今月いっぱいで、ダウンロードを買うためのストアが、
はい、
終了になるんですよね。
うん、そのようですね。
はい。でです。
はい。
もう、今月で終わりということは、
はい、
じゃあ、最後だしっていうことで、結構いろんなメーカーさんが、
はい。
セールをやっております、はい。はい。ちょっとね、そういう話を今回しようかなと思っております。
はい。
はい。まあ、Wii U と 3DS。まあ、どちらかというと、やっぱ 3DS の方が皆さん持ってる方多いのかな、というふうにはちょっと思ってるんですが、
はい。
Wii U の方でも、ほとんど同じ話になります。ね。なので、うん、まあ、Wii U を持ってる方は、3DS のところを Wii U っていうふうにちょっとこう変換していただきながら、ね、ちょっと、聞いていただければと思うんですが、本当に、この令和5年3月末で、任天堂の 3DS から買う、もしくは Wii U の本体から買うことができる、ね、e ショップの方が終了というふうになります。で、
はい、
今のところですと、もうお金を入れることができないんですよね、3DS や Wii U からは、はい。
そうですね。
なんですけど、
はい。裏技を使って。
はい。いや、裏技っていうほどの裏技ではないんですが、
はい、
で、これ意外とね、知らない人もいるかなと思いまして、まずちょっとその話をしようと思っております。
はい。
はい。任天堂のね、ちゃんとね、公式のホームページにもちゃんと書いてあるんですが、
はい。
任天堂 3DS や任天堂の Wii U の時の、ネットワークの、ID っていうのの名前が、任天堂ネットワーク ID っていう名前になってました。
はい。
で、今度、任天堂スイッチになりますと、はい、この任天堂ネットワーク ID とはまた別の名前になってますよね。
はい。
任天堂アカウント。はい。っていうふうになっております。
はい。
で、なので、このままですと、その、任天堂アカウントにお金がいくらか入ってる。任天堂ネットワーク ID の方にもお金が残高が入ってる。それぞれがバラバラになった状態っていう風になっちゃうと、使い勝手が悪いですよね。
はい、
で、カステルさんは、
はい、
もうね、すでに、先ほどちらっと言ってましたので、ね、多分お分かりかと思いますが、この任天堂アカウントと任天堂ネットワーク ID を連携させまして、はい、さらに残高をまとめると、任天堂スイッチと任天堂 3DS や Wii U の残高を共通で利用できるようになるという。
はい。
これでございます。で、今ちょうど任天堂の 3DS や Wii U が、まさに、ラストセールっていうのをやってるところですので、うん、はい、ぜひ、ね、はい、この配信聞いたら、やっぱり欲しくなるわけじゃないですか。
はい。
これ、今回の私の話題はこれなんですよ。
はい、
この残高をまとめる話をちょっとしたくて。
うん。
これを聞いてぜひやっていただいて、そして、最後の 3DS の、
はい、
もしくは最後の Wii U の、セールをいっぱいチェックして、ぜひぜひ、これをね、いっぱい買っていただきたいなというふうに思っております。
はい。
はい。じゃあ、まずここで確認しておきます。ね。はい。残高をまとめるメリットとしましては、任天堂スイッチと任天堂 3DS や Wii U の残高を共通で利用ができると。そして、任天堂 3DS、任天堂 Wii U のe ショップでの商品購入の明細も任天堂アカウントに登録されているメールアドレスへ送信されると。
はい。
はい。で、ただ注意としましては、まとめるお金、これをですね、うん、一度まとめた残高を再び分けることはできません。
はい。
そして、任天堂アカウントと任天堂ネットワーク ID の連携を解除した場合は、残高はすべて任天堂アカウントの方に残る。任天堂ネットワーク ID の残高は0円になります。
はい。
さあ、これ一応注意を言ったところで、
はい。
意外とね、皆さん間違えてるところがありまして、 任天堂アカウントと任天堂ネットワーク ID を連携しただけでは残高を共通で利用できるようにはなりません。
はい。
連携した上でさらに残高をまとめる手続きが必要なんですね。
はい。
はい。ということで、はい、残高をまとめる方法。これをね、ちょっとここで紹介しておきたいと思います。はい。任天堂ネットワーク ID を連携している任天堂アカウントで、任天堂アカウントのウェブサイトにログインした後、ショップメニューを選択します。
はい。はい、
そして、そこを選ぶと、残高をまとめるという項目がありますので、残高をまとめるのところをポチッと押していただいて、画面の案内に従って進めていきます。そうすると、残高をまとめることができるという。
はい。
これを必ずしてください。というところ。そして、任天堂アカウントと任天堂ネットワーク ID の残高をまとめた後は、次の場所で残高が追加できます。これが、スマートフォンやパソコンで任天堂アカウントウェブサイトにアクセスし、ショップメニューから追加するやり方ですね。もしくは任天堂スイッチの任天堂 e ショップで追加すると、これでようやくお金の方が追加ができるという形になります。はい。ということで 3DS Wii U のセールちょっとチェックしました？カステルさん。
ですね、とりあえずセガは見まして、
はい。
あとはアトラスがファイナルセールをやろうとして、怒られてしまってっていうところは聞きました。
そうそうはい。そうなんですよ。はい。アトラス何してんの？名前変えればいいじゃんみたいなところなんですけど、はい、ね。で、それ以外にもいろんなメーカーがやってるんですよ。
はい。
なので、もうしかもね、叩き売り状態の100円みたいなのも結構たくさんあるんで、はい、ぜひね、ちょっと、これね、私が言っていくとものすごい、こう、量になるので、ちょっとあれなんですけど、ぜひぜひチェックしていただいて、まあ今言ったセガとかもそうですし、あと個人的にはね、カプコン。
はい。
ね、逆転裁判とかその辺とかも、456とかもね、こう、もう300円とかで買えちゃったりとかもしますからね。
はい。
逆転裁判って、1、2、3はよく安くなるんですけど、4、5、6ってなかなか安くならなかったんですよ。だからそっちの方とかもね、うん、安くなったりとか。ね。あとは、まあ、ダウンロードのみのところのメーカーで言うと、レイニーフロッグとか、あと、なんだっけ、いくつかちょっとあるんですけど、あと、個人的にちょっと最後にこれだけ言っときたいなっていうのがありまして、
はい。
e ショップが使えなくなるということは、無料のソフトも落とせなくなるんですよ。
うん、なるほど。体験版とかもそうですね。体験版と0円ソフトと。
そうなんですよ。
はい。
なので、まあ、別にそんな、買わないよ。自分もそんなセールとか買うの何もないよという方でも、無料のソフトでもし落としてないのがあったら、ぜひ、落としといた方がいいかなっていうのもいくつかありますので、そういうのもね、ちょっとぜひチェックしていただいて、ね、例えば、スティールダイバーとか、電波人間の RPG フリーとか、
はい。
ぜひね、あとなんだっけ、カービィのとかもありましたよね。
そうですね。結構、ニンテンドーが指してる、0円ソフトが、セールじゃないや、e ショップに行くと、いろいろありますので、はい。
そう。だからその辺も、はい、だから落とせなくなっちゃうんですよ。
はい。
なので、ぜひ、ね、3DS の、ね、ちょっとファイナルセール、いろんなところのやってますんで、ね、はい。早いのだと、セールが終わるのがね、22日とかだったかな。
うん、
で、まあ、大体のところが28日とかになりますので、はい、この配信を聞い、多分ね、これ配信20日ぐらいなんですよ、これ。
はい、
アップするのが。なので、これ聞いて、一応ほら、月曜日の、私いつも6時ぐらいの設定で、アップしてますので、これ聞いて、あ、そうなんだ。セールもう終わっちゃうんだ。と思ったら最後の最後の駆け込みを、ぜひやっていただきたいなと思います、
はい。
あともう一つちょっと気をつけていただきたいのがありまして、3DS が特にそうなんですけど、ダウンロードしたのをセーブするのって SD カードですよね。
はい。
容量。
うん。
これをね、必ず気をつけていただいて。
はい。
最大で32ギガまでの、SD カードが対応してますので、今、うん、もう32ギガの SD カードなんて、そこまで高くないです。ね。それこそ1000円もあれば買えちゃうので、ただ、3DS とかって発売になったのってもう10年前とかにね、多分なると思うんですけど、その頃はまだまだ容量も全然ね、今と違いましたので、昔の容量ちっちゃいカードをついついそのまま使っちゃってるって方意外といるんじゃないかなっていうふうにも思うんですよ。
はい。
だからまあ今回こう、よし、最後だし、いっぱいこうセールで安いのをガッて買っても、これでも大丈夫っていうふうにやりたいなと思っても、あれ？ダウンロードしようと思ったら容量が足りないなんていうことがね、起きかねないので、ぜひ容量、SD カードの容量いくつか、なってるかをチェックしていただいて、そしてぜひね、容量がちっちゃいなーっていうのだった場合は大きい SD カードの方にデータを引っ越しさせて、そしてね、こうさらにダウンロードソフトをいっぱい買って最後のね、こう記念じゃないですけどね、いろんないいソフト本当にありますのでね、セールのソフトもあります。さらにはバーチャルコンソール、こちらもいろんなの、あ、こんなのあるんだ、なんていうのバーチャルコンソールがありますんでね。はい、そちらも Wii U の方なんか MSX とかありますからね。
はい、
そう、3DS の方でね、もし New 3DS 使ってる方はね、スーパーファミコンとかも使えますし、ね。あと、個人的に意外と盲点かなというのが 3DS の方のバーチャルコンソールはゲームギアがあります。
お
ー、ゲームギアのバーチャルコンソール300円で買えるんで、
はい、
別にセールとかになってないですけど、これね、ゲームギアのソフトやってみたいなと思ったら、ちょっとそこもチェックしていただきたい。
うん、
ねえ、セガ好きな私としましては、ね、その辺もぜひぜひって。はい、まあ、ね、それ以外にも、
はい、
いっぱいね、セガのセールもやってますしね、ぜひ、ちょっとお気に入りを見つけてくださいということで。
はい。
はい。ちなみにそうだそうだ、はい、容量を小さいのから大きいのに変えるときには、パソコンで SD カードを見ると、はい、中にフォルダーが2つぐらい入ってますので、そのフォルダーを、フォルダーごと丸々コピーして移動させれば大丈夫です。
はい。
はい。なのでそんなに難しくないのでね、ちょっとパソコンは使うんですけど、うん、データの移行もできますので、ね、ぜひ、そうして新しいね、SD カード大きい容量のにしていただいて、
はい。
いっぱい買ってくださいということで、
はいはい、
今回は
そうですね。はい。で、はい、ちなみに今回の例えばまあセガの話にはなってしまうんですけれども、
うん、
セガはですね、残念ながら復刻アーカイブの3はもう配信終了してしまったので、今回のセールにはありませんということですね。
はい。
復刻アーカイブ3とあとアフターバーナー2ですね。
そうなんですよね。
はい。こちらが残念ながら、
うん、
戦闘機のライセンスというか著作権の関係で
ダメなんですよね。
はい、配信もできなくなってしまったということで、前回買った人は良かったですねっていう話ですね。
はい、そうだそうだですね。そこはね、はい、まあちょっとね、アフターバーナーはないんでね、ちょっとね、サンダーブレードあたりで我慢していただいてということで、はい、
サンダーブレードとギャラクシーフォースとスペースハリアでちょっと我慢していただければという。
そうですね。はい、その辺で。
はい。
はい。いやでもね、どれもこれもね、3D すごいですよね。復刻アーカイブスの。
はい、そうですね。
もうまさにね、3DS ならではっていうね、
はい、
感じなので、はい、その辺もぜひね、ちょっと買っていただければと思います。安いしね。
はい。
はい。はい、ちなみに、カステルさんの 3DS のお気に入りって何ですか？
はい。私は今一応、サンダーブレードと、アウトランとスペースハリアは前回買ってあったので、
うん。
残りのソフトをいろいろ見ながら、パワードリフトを前回ちょっと悩んで買わなかったので、今回はパワードリフトを買っておこうかと思っております。
おー、なるほど。
はい。
はい。私の方は、まあ、すでにもう全部買っちゃったんでね。
はい。
もう全部持ってるんですけど、やっぱその中でもアウトランがやっぱ好きですね。
はい。
もう 3D の、もうね、飛び出す感じで、こう気持ちいいんですよ、やってて。はい。難易度もそんなに高くないし、お手軽にできるので、うん、個人的にお気に入りでございます。
はい。
はい。ということで、はい、今回は最後の 3DS のセールに向けて、ね、いろんなちょっとお話を させていただきました。ちゃんと手続きをやればお金を入れることもできますし、ね、はい、まだまだ買うことはできますので、ぜひ、ね、最後の駆け込み気になる人はやってみてくださいというお話でございました。はい、今回の話は以上でございますが、カッセルさんの方から何かありますか？大丈夫ですか？
はい、先ほどの話に関連ですけれども、今回のセガファイナルセールですね。
うん。
一応出てるソフトをすべて買っても1万100円で済むということらしいので。
そうなんだ。はい、そうなんだ、
はい。29本を買っても、1万100円で済むということですので、ぜひ皆さん、すべて買わなくても、100円、200円で売ってるということですから、
うん。
ぜひ、残高残っているものは、吐き出してしまってもいいのかなと思いました。
はい。ね、ちょっとチェックしてみてください。本当にいっぱいあるんで、もうとてもじゃないけど喋りきれないぐらい。はい、ね、私はカプコンのちょっとね、ストリートファイター4とかを買おうかなとかちょっと思ったりもしてますのでね。
はい。
はい。ね。ということで、ね。ぜひぜひ、チェックよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで、ここまでのお相手は私、もちょと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた、失礼しまーす。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihiogamedia@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。